ラジオ
ポッドキャスト
未来会議、どうも、ボイシーの尾形です。
はい、文化放送村田です。
はい、尾形と村田二人でお届けする、
はい、
ラジオの未来、ポッドキャストの未来ということでね、
音声の未来、
より音声の文化を作っていくために、はい、リスナーさんと皆さんとですね、コミュニケーションしながら進めていくということを目標に掲げております。
はい、掲げてますよ。
リスナーさんからのコメントとかも踏まえていきたいですね。
踏まえていきたい、ね、どんどんください。もう何でもいいんで、はい、もうあの一行でいいんでいただけると
、どんどんください。
頑張っていこうって気持ちになりますね。
頑張っていきましょう。
はい、
で今日はですね、はい、ラジオの視聴率の謎に迫ってみようと思います。
おー、ラジオ前聴取率って言いますけどね、
うん、そうそうそう、はい、聴取率ですね。
はいはいはい、
どうやってるんだと、これ意外と皆さん知らないんじゃないかなと思うので。
なるほど、
はい、
はいはいはい、
どうやって撮ってるんですか。
あ、これは素朴な疑問ですね。そもそも、ラジオって放送なんですよ。
う
ん、
そうで
しょう
ね。
そうでしょうね。そうですよね、
はい。
で、ポッドキャストとか、まあ、ウィシーもそうかもしれないけども、インターネットなんですよ。そうすると何が違うかっていうと、
うん、
放送ってわかんないんですよ、
うん。
投げっぱなしなんですよ、
うんうんうん、
テレビもそうですけど、電波塔からビャーンと放送を投げて、こう受信機で受信して笑うと。うん、ラジオの場合もそうなんですけどね。はいはい、
うん、
そうすると、インターネットの場合はもうリアルに数が出るわけですよ。
うん、
何人聞きましたとか、いつ聞きましたとかわかるんですけど、もう放送の場合わかんないんですよね。そうすると、うんうん、当然アンケートするしかないんですよ。
確かに。
で、テレビの場合は、
うん、
視聴率は、テレビの機械に、セットすると、まあ、自動的にこう、視聴率を測る機械なみたいなあって、あると思うんですけど、ラジオってないんですよ。で、
うんうん、
っていうのはラジオって、まあラジオの普通のこう受信機、昔ながらラジオの受信機もあれば、カーラジオもあれば、ポケットラジオもあれば、まあ、ラジコもあればみたいな、いろんな聞き方があるんで、その機械を取り付けて測るっていうのは今やってなくて、アンケートなんです。
うん、
でアンケートをしてラジオどれぐらい聞いてますかっていうのが、ラジオ聴取率ってやつなんですね。
めちゃくちゃレトロですね。
レトロなんですよ。で、うん、それもまあ、統計学的に、これぐらいに対象に対してこれぐらいの人数を無作為抽出でピックアップすれば、ある程度統計学的に正しい数字でしょうっていう人数をピックアップして、で、アンケートを送って、その抽出された人間は聞いてる人も聞いてない人もいるんで、その中でラジオ聞いてますかっていう人がいて、聞いてる人の中にどこの曲聞いてますかみたいな感じのアンケートをしていくわけですよ。
うん。
うん、で、それを、まあ、その調査票っていうのを、まあ、来た人が、まあ、答えようか、めんどくさいなって答えた人の中で、それある程度の数いくまで答え、アンケートをして、で、そのを集計して、聴取率っていうのにまとめてるんですね。
なんか、テレビもよく昔、まことしやかに黒いボックスが一部の人が
撮
られて、ビデオリサーチから撮ってるとかあったじゃないですか。
はいはい。
で、ああいう埋め込んで見てるんじゃなくて、逆におはがきとかをもらったりとかっていう、受け手側からのアクションなんですね。
あ、それで言うと、調査票を、
うん、
まあ、ビデオリサーチさんからこう、お送りしたり渡ししたり してました。
あ、なるほど。
はい。
僕、うちに一回もビデオリサーチのは来てないし、
うん、
ラジオのおはがきも来たことないから、
はい。
なんか本当に世の中に存在してて、本当にみんな集めてんのかなと思ってたんですよね。
そうですね。で、私も見たことないんですけど、それはなぜかっていうと、
見たことないんだ。
見たことない。数が相当少ないんですよ。うん、少ないっていうのは、例えば文化放送で言うと関東が放送エリアなんですけども、関東に住んでるってか、放送可能聴取エリアに住んでる人っていうのは、まあ、もう何千万人いるんですけど、4000万近くいるわけですよ。だって関東1円なんで。だけど、その対象に対して、サンプル数っていうのは、まあ、数千人なんですね。ということは、そんな確率で、文化放送の、聴取可能なエリアに住んでる人ってのは4000万人近くいるわけですよ。
おうおうおう、人口の3分の1じゃないですか。
そうなんです。なぜなら東京をはじめしてここ、関東一円、首都圏に行ってますから。うん、だけど、その中で聴取サンプルっていうのは数千人しかいないんですね。
うん、
で、そうすると割合すごい低いじゃないですか。何千万人いるのにっていう。で、一応人口統計に基づいた聴取体操やるんですよ。
うん、
若者の数が 人口統計でこれぐらいだから調子対象もこれぐらいって、まあ、一緒になるようにするんですけど、はいはいはい、
うん、
で、そういうのを、無作為抽出やってたんですよ。
うん。
だけど、今は、ネットを使ったインターネット調査でなってますけども、
うん、
っていうので、でも昔で言うとあれですね、調査票来たってなんじゃこりゃって話ですよね、きっと。
いや、そうですよね。いや、でも、なんかイメージで考えたら、もう僕も40年生きてるので、
はい、
1年に1回やっていたら、40年に1回ぐらい当たってもいいんじゃないかと思うわけですよ。
ああ。
うん。で、まあ、裁判の傍聴人じゃないわ、裁判員、
うんうんうん。
なんかあれも当たったことないですし。
ああ、僕もないですけども。
はい。なんか本当に世の中やってんのかなと思って。
ああ、そうです
ね。思っちゃいますけどね。
あれなんです。それで、まあ、ビデオリサーチっていうのは調査会社があるんですけども、
うん、
東京エリアの場合って、
うん、
それが2ヶ月に1回やってるんですよ。
お
ー。だいたい偶数月なんですけども、4、6、8、10、12、2っていうので、で、年6回、聴取率調査をしてるんですよ。
うん。
それが、まあ、割とこう各局でスペシャルウィークと言われる、なんですけども、
うん、
その聴取率調査週間に合わせて、じゃあなんかお祭りをやりましょうか、この週はこんなプレゼントがありますよとか、こんなゲストが来ますよ、こんな企画がありますよみたいなのは割とやりがちっていう状況
だね。なんかそのハガキが来るタイミングにできるだけ全力を振り絞るっていう。
そうですね。まあ本来は別にそんなの普段からやればいいって話もあるんですけども、
うん、
とはいえなんかこう頑張るぞみたいな、そういうこう気持ちのものを含めてやってるんですね。で、
面白いな。
ただ、これは東京の話なんですけども、それは我々はビデオリサーチから調査してくださいねっていうお願いしてるんですけども、これエリアで違うんですよ。うん、だ関西は、年に何回やりましょうとか、もっとローカルの方行ったら、じゃあ年に1回だけでいいですねとかっていうので、だいぶ違うんですけども、例えば年に1回しかやってない調査の場合は、1年に1回だけ調査をしましょうっていうので、その調査をするっていう感じでやってます。
へぇー。そっか。じゃあみんなそこは結構ドキドキなんですか？
ドキドキですね。ドキドキですね。
うん。
はい。
じゃあもう、なんか、ツイッターとかで、ハガキ来た人は文化放送って書いてくださいみたいなことやっちゃダメなんですかね。
まあ、そうですね。やりたいぐらいですけどね。うん、今だからあれですよ、あのインターネット調査になってるんで、そういうオファーが来た人はもうぜひみたいな言いたくなる気持ちもありますけど、まあ、そんなことやったら、まあ、本来の調査に上がらないんで、
う
ん、あれですけ
ど、まあ、そうですね、はい、でもそのなんかインターネットの人でもなんかこんな調査来たとかいうツイートすら見ないですよね。
うん、見ないっすね。もう見ないで、うん、当然それはね、教えてくれないっていうか、誰言ったかわからないんで、
うんうん
う
ん、
そうなんですけども、でそれを見ると、でもそれも、まあ、今どうなってるか分かんないですけども、
うん、
1週間書くって結構大変じゃないですか。何時から何時はどれ聞いて、
うん、
何時から何時はこれ聞きました、ここは TBS に変えましたとか、日本放送ですとか。
絶対はそんな無理ですよね。
で結構書く方にも結構、なんかハードルが高いなと思いながら、それをもとに一応我々は一喜一憂して、あ、そうだ、
うん、
たくさん増えたね、減ったね、っていうのを見てると、
なんか令和でやることだと思えないですよね。
そうなんだ。ただ今ラジコが出てるんで、ラジコは当然インターネットなんで、リアルタイムでリアルな数が見えますんで、誰がどこで何人聞いた、どこで離脱したって全部見えますんで、うん、それはまあ、ある程度、しかもどういう人がっていうので、うん、まあインターネット調査と掛け合わせると属性も見えてきたりするんで、まあ、そういうのは結構使いますけどね、う
ん、いいですね。なんかラジコと TVer でめちゃくちゃ数字見えるようになったって言いますもんね。
あ、そうですね。で昔の、うん、そこ昭和の時代はそういう調査がしかなかったんで、
まあ、うん、
で今その、ビデオリサーチの調査とラジコを掛け合わせるようなそういう手法もあったりとかして、
うん、
いろんなの出てるんですけども、
うん
うんうん、でもまあ基本はそのアンケートっていうのがあるんですよね。
なるほどな。ちょっとアンケート来たことある方はぜひコメント書いてください。
そうですね、
謎を解きたい、
解きたいですよね、うん、どんな感じでやってるのか、
うん、だって今までありますよ。だって小田さんがラジオ番組をずっとやって何もう何十年経って
るじゃないですか。何十年経ってますよ。はい。
そした時にこう、あ、うちに一回そういうの来たから書いといたよっていう人ってあったことあります？
いや、ないっすね。
ほんまに書いてんのかこれ。
ないっすね。わかんないです。 で、
これなんかその占い師みたいな後ろにいて、
うん、
なんかこう文化放送の8時だったら 2.3% みたいな、この内容だったら何パーセントみたいな。
かもしんないですね。
うん。
かもしんないです、本当に。
うん、
わかんないですもん、絶対。だって、うん、今はインターネットですけど、昔、紙だったんですね。調査票って紙だった、うん。めんどくさいから全部引っ張っとけとか、めんどくさいから白紙出しとけっていう人もいないと思うわけないですよね。
むしろそっちの方が多そうですもんね。今何ももらえないのに、過去があってこのクソ忙しい世の中になってると。
わかんないですけど。ただまあ、それはまあ、正しい。まあ、他に支障がないんでね。他に支障がないんで、うん、まあ、ちゃんとした、こう、統計学に基づく数を。やってます。
でもその数字が出てきた時にラジオ局もテレビ局も、
うん、
確かになっていう感覚にはなってる数字なわけでしょうね、そのが。
そうですね。
それは面白いですね。
で、まあ、面白いのは、まあ、比較的やっぱりラジコの数字と比例するんですよね。
うん、うん、
ラジコって実数じゃないですか。だから見えるんですけども、うん、それとやっぱりこう調査のそのビデオリサーチの調査とやっぱりまあやっぱり比例するんですよね。高い番組は高いと、低い番組は低いと、
うん、
っていうのがあるんで、まあ、あらがち別に間違いでもないんだろうなっていう気はしますけどね。
面白い。いやー、ちょっとその辺は闇を開拓しつつ、
でも、はい、
でもこれから本当にもうインターネットで聴取率を取っていって、
そうですね、
やっぱりそこが必要になってくるでしょうね。
そうですね。で、あと大事なことって、この調査って昔はそれこそたくさん聞いてることが価値だったんで、こんだけ聞いてます、広告主でした、こんだけですっていうことが大事だったんですけども、どっちかっていうと今広告お金出す方は誰にターゲットとそのコンバージョン、効果測定がされるかどうかだと思うんで、たくさん聞いてることよりも自分が投下した広告費に対してどんだけ効果があったかの方が大事だと思うんですね。だからその調査票聴取率の意味合いもちょっと変わってきてるかなと思いますけどね。うん、
うん、そうだろうな、
うん、
いやちょっとなんかこの辺から変えていかないとこうデジタル広告に負けますよね。
そうですね、そうですね、そうなんですよ。
そっか、うん、なんか僕らも聴取率とかもっと外に出せるようになったり、でもそう率で何パーセントじゃなくなりましたもんね。今もう世の中は再生回数とか、
そうなんですよね、
なってその数字自体もパーセントって意味わかんないじゃないですか。
そうそう、わかんないんですよ。で、しかも、うん、ラジオなんで、その、全体の母数に対してだから、結局 0.5% でしたとか、そんな数字なんですよ。0.6% でしたみたいな。その、なんていうの、15% か 20%、そういう数字じゃないんで、今回は 0.4 だったけど、うん、頑張ったねとか、そんな数字でどうなのっていうところもありますよね、そもそも。
うんうんうんうん、
その全人口聞ける人の割合の 0.4% が聞いてるってことなんですけども、
うん、いや意味不明や。
まあそうかもしれないですね、
うん、
まあ今現状こうなってるということで、まあこれも変わっていくかも分かんないですけども、はい、今の、ラジオの聴取率ってこういうふうに調査して、うん、まあ関東の場合は2ヶ月に1回やってますよっていうですね、
うん、スペシャルウィーク、
はい、
皆さん毎回やってますんで、
毎回やってますんで、
その時は気合い入った番組が出ますんで楽しみにしてください。
まあだいぶ変わってきてますけど、はい、
うん、なんかこの辺の裏話とか、僕この間漫画でね、波を聞いてくれっていう漫画があ
ったんですね。はい、あ、はいはいはいはい、
あれ結構僕すごい好きなんですよ。
うんうんうん、
北海道のね、
はい、
ラジオ局に女の子がいきなりパーソナリティになるって話なんですけど、
はい、はいはい、
うん、何を見ててもね結構いろいろわかるかなと思います。
はい、素朴な疑問質問があればぜひコメントにお寄せいただければ、
私セキュラにお答えします、
ね、はい、私もしくは尾形さんが音声業界についての疑問を、うん、お答えしますので、ぜひ気軽にコメントをお寄せいただければと思います、
うん、はい、
はい、じゃあ今日もラジオ制作にいそしんでまいりますので、ぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。